おはようございます。高原豪二郎です。私は先日、ニュージーランドでスカイダイビングをしてきた方の話を伺いました。地上4000メートルの上空からパラシュートを背負って飛び降りるんですが、幸いプロのスカイダイバーが背中にロープでくくりつけられていて、二人一組、一心同体で飛び降りるんです。ところがその組み合わせを見たとき、何か不安に感じたんだそうです。と言いますのは、小柄な女性客には、屈強ないかにもベテランという感じのダイバーが組んでくれるのに、大柄な自分には小さい女性のダイバーが張り付くので、なんだか頼りなさそうな感じがしたんですね。どうしてこんな組み合わせなのかと言いますと、二人の合計体重が150キロ以内にする必要があるって言うんですね。大きな人について欲しかったら痩せなさいってわけですね。ですから、でっかい人には小さいダイバーがついたんでした。さて、高度4000メートルで下を見たとき、飛び降りれる人ってまずいません。そこで飛び降りるんではなく、突き落とされるんだそうです。しかもダイバーはわざと回転しながら下へ落ちる。上下左右天地がひっくり返って、どちらが空なのかわからない状態で45秒間落ちていくそうですが、その時間の長いこと長いこと、世の中にこんな恐ろしいことがあったのかというような思いで、その落下していたそうです。そして、無事に着陸し終えた時には、思わずダイバーが、天使に見えたそうですね。途方もなく頼もしい命の恩人に見えたと言います。さて、これはニュージーランドですから、ダイビングの説明はすべて英語でされました。日本人は英語がわからなくても適当にふんふんふんふんとうなずく傾向がありますね。しかし、この時の説明だけはそうじゃなかったそうですね。みんな自分の命に関わることです。操作の仕方一つ間違ったら地面に叩きつけられるんじゃないか。そう思うと必死で聞き、わからなければわかるまで何度でもしつこく尋ね、念押しし確認したんだそうです。どうしてそんなに注意深く聞きますか？命がかかってるからです。命のかかった情報ならば、絶対に聞き逃すわけにはいかないのです。さて、今日私は永遠の命のかかった福音をお伝えしたいと思います。ところで、飛行機から飛び降りた人間は地面に向かって落ちていきますけど、それは重力のなせる技ですね。人間を地面に叩きつけるべく、下へ下へより低くより低く引っ張り込む力。これが重力です。そしてこの肉体には常に重力が働いているように、私たちの魂にも常に堕落させていこうとする力が働いているのではないでしょうか。この人間を堕落と滅びに突き進ませる力のことを聖書は原罪と言うんです。この罪は全ての人の中に宿っているんです。東京に1日20食しか作らないという絶品の親子丼を出す店があるんですが、私の友人の息子はその親子丼を食べるために夜明け前から並んで6時間待った末に無事ありついたそうです。あんな美味しいものはないと、あれは並んで食べるだけの価値があるとこういうふうに言うんですね。ところが彼は自分の母親の頼みであるキリストの集会にメッセージのテープを取りに行ったんですが、30分ほど早く着いたためドアに鍵がかかって閉まっていたんですね。彼はどうしたでしょう。10分待ってドアが開かないのを見るとそそくさと帰ってきたんです。自分のグルメ志向の食欲を満たすためなら、6時間でもへっちゃらで待てるのに。年老いた母親の楽しみを、願いを叶えてやるのには、10分でも持ちこたえられないって言うんですよね。おそらく人間というのは、 何かを忍耐することにおいても、高尚な動機でそれを耐えることより、レベルの低い動機で耐えることの方がはるかに耐えやすいと思います。レベルの低い動機には、高尚な動機よりもより強力なエネルギーが詰まってるんだと思うんです。自分の欲望を満たすためなら、どんな大きな犠牲も犠牲と感じないのに、困ってる人を助けるのには、実に決心と努力が必要となってくるのは、なぜなんでしょう。いや、自分の欲望を満たすためなら、困ってる人がもっと困ることになったとしても、平気な顔でやってしまうのが人間ではないでしょうか。まあ、それは人間の本能が動物から進化したんだから、本能だから仕方がないんだということをある方言うんですね。しかし、これは自然界では異常なことです。例えば、動物っていうのは皆本能で生きてるんですが、この本能には一つルールがあるんです。それは、同族同士で殺し合ったり傷つけ合ったりするってことは絶対にしないということなんです。縄張りを侵略された狼は、一対一で決闘しますけど、相手が死ぬまでやっつけるってことはないです。大体、向かい合った途端に勝負は決まります。負けると分かった方は相手に急所を見せる。すると強い方は、それ以上攻撃できずに固まってしまうんですね。動物の本能には種族保存の法則が書き込まれているのです。ですから動物は本能のままに生きることによって本人も種族も繁栄するようになってるんですね。ところが人間は本能をむき出しで生きると自分も傷つき、相手も傷つき、そして滅びるのです。本能で生きる動物は幸せになるのに、人間が本能で生きると殺し合いまでやってのける。これは人間の本能が狂っているからではありませんか？それは人間が罪人であることの証拠ではないでしょうか？しかし、聖書はこう語っています。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。神様は、神から離れ飛び出し、自分の罪の重みで滅びに向かって、真っ逆さまに落ちていく人類を、人間を救うために、ご自分の一人子、イエス・キリストをこの世に使わしてくださいました。そして、私たち人間の犯したすべての罪の責任を一人キリストに負わせ、本来人間がまともに受けるべき神の正義の裁きを、キリストの上に振り下ろしてくださったのです。ところで、今年の夏は大変な異常気象でしたね。私が一夏を過ごした長野県の山荘にも、台風並みの嵐が連日襲いかかりました。ちょうど山荘の隣に、美しい高原植物の花壇があるんですが、それが嵐のためにめちゃくちゃにひっくり返り、花はしおれ、茎は曲がり、葉は散り散りになり、もうとても見れたもんじゃなくなってしまったんです。荒れ果てた光景だったんですね。ところがそこへ立つと、何とも言えない花の優しい香りが充満してるんです。嵐によって踏み荒らされて傷だらけになった植物が、その傷口から天然アロマ成分を発散し、深くて濃厚な香りを放っていたのです。それはそこに来るすべての人に、思わず深呼吸させるものとなっています。そしてそれは美しく整えられた花壇よりもっともっとかぐわしい香りを力強く深く感じさせるものだったのでした。それはちょうどキリストの十字架のようです。イエス様は神様から完全に打ち砕かれました。完全に踏み砕かれたのです。しかし、彼の打ち傷によって、罪人は許しを受け、癒され、救いを受けるのです。どうぞ踏みつけられたキリスト、いや、 死んで3日目によみがえったイエス・キリストを、あなたの心の真ん中に受け入れ、この救いを得てください。心からお勧めしたいと思います。